ダンスとかけまして、
ほう、ダンスとかけまして
SNS と解きます。
SNS ね、
はい、
うんうん、その心は
タップがあったり LINE があったり、うん、ブロックがあったり、う
ん、あ、なんで僕止めんの。
いや今のはね、今のはね、分かった、
ちょっとやっと分かった今、うんうん、こう飲み込むまでに時間がかかってしまった。
いやいや大丈夫大丈夫、
起きてるよ、起きてます。ケイシーさんおはよう。
大丈夫ですよ、おはようございます。
はい、はい、なるほど、ちゃんとほら今日のゲストの皆さんが私よりいち早く反応しましたよ、
は
い、
いや
ここ私があーっていうとこだったの。
いやいや、あのそれでもね、
ごっくんするの時間かかっちゃった。
それが平常運転だから。
そっか、すいません、本当にぼーっとしてすいません。よかったですよ今の。
ありがとうございます。
はい、
はい、始まりました、わらば研究所、はい、はい、3月10日でございますね。
はい、
こちらね、先に自己紹介いきますか、
うん、忘れてたね、
はい、毎回ねこれねはい、はい、忘れるんだけどね、
はい、
研究所研究員ケイシー高飛車でございます。
あ、よろしくお願いします。
そして、所長、
はい、
お願いします。
わらば研究所所長しております子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今日はねスタジオ豪華、
アイドル来たみたいな感じの絵面だね。
ね、なんでしょう。
なんかいいね、拍手の絵とかもいいね。なんかこうみんなでわーみたいな、
ね、ちょっとライブ感ありますね。
あるね、あるね。
なんか
いいね。
これ YouTube でも見れるんだけど、
ちょっと楽しい絵だね。
YouTube 見たらなんかね、両サイドから私がなんか見られてて、うん、
超見てます。超注目します
。何かあったらこうみんなが拍手受けててみたいな。
うんうんうん。
うん、なんかこれなんかいいですね。これやっぱ芸
人の、ね、いいぞケイシーさん。
ありがとうよって。
いいぞ、
う
ん。
だからそこで、こうやって。またこうやってってね、ラジオではこんな伝わらんって本当にも、
はい、いいですよ、大丈夫です。
はい、うん、わらば研究所、
はいはい、
この放送をですね、はい、毎回ゲストをお呼びいたしまして、はい、そして子育てとほにゃららというような感じで、うんうん、でまたあの55分間で話していって、
はい、
でまたねこう、まあ、子育て経験のない私とで、うん、子育てアドバイザーね、子育てのプロでございますホーリーさんとで、
ほい、
でなんか最後はね、なんかやっぱ子供っていいなみたいなね、
うんうん、
そんな感じの番組でございます。
ほい、
でそんな今日のゲストなんですけども、先ほどお話したように、うん、今日はもう大所帯でございます、
はい、
番組史上初じゃないですか、最多、
あ、そうだね、最多ですね、うんうん、はい、
でそうでございますよ。でこちらでは私からご紹介いたしますね。
はい、
はい、本日、ゲストにいらしたのは、こちら、ボーカルあやさん、
はい、
そしてダンサーあおいさん、
はい、
そして沖大バッシュクルーの皆様でございます。
イエ
ーイ、よろしくお願いいたします。
はい、っていうか、この5人の名前はないんですか。
そうですね、考えてみたんですけどうん、うん、今回この後でちょっとお話しするイベントのために集まったメンバーになってるので、
うんうんうん、ある意味こう限定
です ね、 そうですね、
ユニット的なね、いいですね、
一晩だけ乗って
くる、そうなんです、
かっこいい、
いいね、いいね、
お呼びいたしました、
はい、七しのまま行くぞという、
そうです、七し、
七し、
七
種で行きましょう、
はい、ね、そんなもたね、あのゲストさんも本当によく笑ってくれるからね、
いいね、
非常にやりやすい、はい、ね、ありがとうございます。あ、もうリアクションもいいしね、あのこれね、あ、そのあの名前の通りなんですけども、あの、まずあの沖大バッシュクルーの皆様は現役の大学生なんですね。
はい、そうです、本当だ、うん、沖大ってついてるよ、
ね、で普段は皆さん大学生ね、いいよね、なんかね。卒業式最近だったでしょ。
え、卒業式まだです。だってほら大学生だもん、違う、高校の、
高校卒業生、
はい、2年前ですね。
あら、あら、まあ
卒
業ですよ、若い ね、 ね、
ようやくお酒飲める頃ですよね。
そうですね、そうですね、やっとお酒が飲めますよ。
うわ、
美味しいです、
うん、いいね、いいね、いいね、
自分もダブルスコアですよ本当にもう。
言わない、そこ言わなきゃ分かんない、ほら同じくらいに見えるよ、大丈夫ですよケイシーさん、
ありがとうよって本当に
、ね、いいですね、若いエネルギーがね。
そうなんですよ、はい、であのこちらね、あの本日はスタジオに3名様、はい、あのこちらお越しいただいたんですけど、
うんうんうん、
普段はもっと多いんですよね。
あ、そうなんだ、
大体12名ぐらいでよくイベントとかに出演してますね。
ほえ、じゃあさらにもこの12名ぐらいの中の今日はその今回のイベントのために 選ばれた選抜隊、
はい、おーすごい。
じゃあキレッキレのダンスがあるんでしょうね、きっと。
そうですね、
ハードル上げちゃった。
期待してください。
上げてるよね、上げてるよね。若いからね。
だいぶグッて上がりましたけどね。
何メートルぐらいだったら踊れますかね。踊らそう
な。しないしない、
あ、しない、できない、ラジオだった見えないんで残念。
でもまたこれもね、あ、まあ、そう、あ、そうか、今日これね、このオープニングの謎かけからもう分かるかなと思ったんですけど、本日のテーマは、まあ子育てと、まあ、
ダンス
でございます。
はい、
はい、
ダンスユニットの皆さんも、
ね、そして、また本日のゲストのまたもう一人、ダンサー葵さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、もうこれ先に話そうかな、もうこれなんかね、葵さんって言ってるんですけど、なんかちょっと変な感じですね。
そうですね、うん、実はね、そうなんですよ、仕事場が一緒で、
うん、お、ケシーさんと。
そうなんですよ、です、
で今日も仕事場で一緒だったので、
さっきまでみたいな、
さっきまで、そうです、そうです。なんか変な感じ。
じゃあって言って分かるってバラバラに来たんですか。
あ、も、はい、
あ、も、もちろんって言った
よ。
みんなまで言わないでおくね、ケッシーさん。
大丈夫よ、あの、自分もね、ちょっと業界人事らしてからね。
そうなの、
ディレクターと打ち合わせしてくるとか言ってから。
何それ、何それ、
ちょっと息揚々と帰ってったから。
あ、先にね、
そうそうそう、
一足先に、
そうそうそう、
じゃあ後で的なね。
そうそうそう、
イケメンじゃないですか、ケッシーさん。
トレンディードラマ風神。
いいね、いいね。なるほど、じゃあ職場一緒ってことは普段のケッシーさんを、
はい、そうですね、
社会人モードの時を、
そうで、でもなんだろう、普段もと変わらない
感じ、
そうなんですね、
感じで、まあ一応真面目にすごく、まあ、
はいはいはいはい、
の仕事はもちろん、してはいるんですけど、大丈夫
よ、そこは視線気にしないでいいんですよ。
チラッチラッチラッチラ見てますけど、
あの、言っていいのかなみたいな、
言っちゃってください。
大丈夫ですよ、こちらはもう全然もう、あの、まあ、あれがもう、まあ、職場も楽しくと、
はいはい、
そうそう、仕事も楽しくで、自分が私のこれがモットーなんで、
うんうん、
で、まあ、そんなね、あの、で今回その、葵さんはそのね、うん、もう、あ、これめんどくせえからもう葵ちゃんって呼んだほうかね。
そうですね、う
ん、職場と一緒なんで。
はい、
はい、葵ちゃんは、普段はまたその、またその、ダンサーとしてで、はい、あの、子供たちにダンスを教えてるってことで。
そうなんですよ、インストラクターをさせていただいてます。いえいえいえ、はい、
これはあの、ちなみに場所はどちらですか。
場所はアメクにあるんですけど、ゴーバチ沿いの、はい、ダンススタジオ123っていうスタジオで、うん、毎週土曜日ですね、3歳から6歳と、
はい、
小学校1年生から6年生までの2クラスを、
はいはい、
受け持って、はい、レッスンしてます、うん、
へ、
これね、まあ、土曜日って言ったんですけど、この放送もちょっと土曜日なんですよね、
本当だ、ね、
そうですね、
で、そしてね、子供たちダンスを教えてて、
はい、
あの、こう、あ、この子やっぱ違うなとか、
ああ、ありますね。でも基本やっぱ沖縄の子供って、うんうん、なんだろう、独特でリズム感とかが、うん、他とはなんかちょっと違うよ、なんか、なんだろう、 DNA っていうか、なんかそういったものがなんか
分かるぜ、なんか言わんとしがたいことは、
そうそうそう、みたいで、なんか他の県外の方たちと一緒にお仕事する機会とかもあるんですけど、
はいはい、
そういった時になんかよく言われます、
うん、へ、
そうですね、でもその中でもやっぱリズム感ある子で、もちろんない子も言わするんですけど、そうですね、はい、
やっぱなんかあのね、沖縄ってこう独特っていうのは、やっぱもともとこのね、まあ、三線のリズムというか、これが本土にはないリズム感なんで、これがもう生まれながらにこの、なんだろうね、根付いてると言いましょうか、やっぱそのさっきのね、 DNA の話もそうなんですけど、やっぱそのね、僕らの先人のね、おじいちゃんおばあちゃんからずっとこの流れで来てるから、そう身につくのかなって
か、うん、かもしれないですね。
今ね、ダンスのイベントとかでも、ね、結構ちっちゃい子供たちとかもよくね、はい、出場されたりとかしてますもんね。
う
ん、この間もなんか紹介したけど、ほら、全国大会に、世界大会かにも出たとか。
あ、そうだよ、そうだよ。
だよね、
うん、世界大会だったよね。
うんうんうん、
いやね、そんな、ね、ダンスを教えてる、ね、葵さんでございます。
はい、
はい、ね、さん付けしたりちゃん付けしたりね。いやいや、はい、そしてですね、ボーカルあやさん、
はい、
すみません、もう紹介遅くなりました。
いえいえ、とんでもないです、
ね、本当にもう綺麗ですよね、本当にね、
ね
え、綺麗です、
ね、
モザイクぐらい
がチラチラチラ。
この番組も一応ね、子育てアドバイザーホーリーさんとして、まあ、教育バラエティってことなんですけども、はい、実は、あやさんは実はすでに、もうママさんなんですね。
そうなんです、はい。
へー、かっこいいママだね。
歌って踊れるママですよ。
いいよね、
本当に。安室奈美恵ですよね。
ねえ、うん、まあまあねえ、うん、何イベントがなんか分かんないまま進行してるけどさ、これさっきイベント説明した方がいいんじゃねって気になってきたよ、私は。
安室奈美恵っていうところがちょっと今ね、うんうん、ちょっと今大きな不利でございまして。
そういうことなのね、
はい、
じゃあちゃんと食いついた私は正しいわけね、今釣られちゃった感じなんです。
ありがとうございます、誘導順もありがとうございます、
ありがとう、乗っちゃった、う
ん、はい。あ、じゃあごめんなさい、じゃあこの後ろにあるですね、
はいはい、映ってるね、チラリとね、YouTube の方では、
ポスト
はいはい、撮る、撮っちゃう、
撮っちゃう、撮っちゃう、撮っち
ゃう、いいよいいよ、撮っちゃいましょう。
実はイベントがあるんですよね。
はい、
はい、
はい、こちら、これはご紹介いたしましょうかね、これは、
はい、
はい、じゃあこちらですね、こちら、ウルトラコピー
フェス、
ウルトラコピーフェス2018、
すごい、ね、いるよほらみんなが。
3月24日っていうことは、まあまあ、2週間後ですね、
本当ですね、
土曜日、はい、ミュージックタウン音市場3階ホールで会場17時開演17時半でございまして、ウルトラコピーフェスって何ぞやと思うと
本当だ、ね、
って方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、まあ、コピーね、あの、うん、ミュージシャンをこの、まあ、こう、まあ、コピーということで、実際に、活動されている県内でも有名なメンバーの皆さん交えて、本当にもう本物の、え、本物、こんな豪華なメンバーが揃ったのと思うような
あ、サザンバンドさん見たことある、
あの
お祭りにいた、
あ、ですよね、
で、また超うまかった、すっごい盛り上がりました。
そうなんですよね、あの、うん、でね、このコピー、このテーマが、このテーマで、このね、
コピーバンドで、
コピーバンドで、そしてその書いてるキャッチフレーズが、うん、夢の共演、 J-POP の名だたる大物アーティストが集結、本物だったら嬉しいって
本当に本物だったら嬉しい。
なるほどなるほど、
そうですよね、すごいです。
安室奈美恵さんにビーズにいるなし、はい、でサザンオールスターズにチャギアンドアスカさんに、ミスターチルドレン、
はい、
ミスターチルドレンって感じ、
はい、ミスターチルドレンさんもね
生かした名前だね。
ミスターチルドレンさんね、イベントで一緒だったんですけど、
本当
楽しい人ですよ。
ちょっと食いついちゃった、
めっちゃ歌うまい、本当、まあ、もちろんなんだけど、
でミスターだよ。
いやでもでも
ミスってますもん
ね、すっごい食いついちゃった、ガン見してしまった今
あと、まあ、ルナシーさんのね、この、ね、ボーカルの下田さんも面白い人で、
面白い
で、
ね、聞いたことある、聞いたことある、うんうん、超上手だよね、
そうそう、
餅を食べるあの本番中ライブで、
たま、
餅を食べながら歌うんですよ、
なんで
声が出るからって、
え
そっち、なので普通に乾燥の合間とか後ろ向いてなんかやって
ると思ったら、餅食べて
る、餅食べてるんですよ、
餅を食べると声が出る、ジンクス、
声が出るからって言って有名です、面
白い、あ、でも喉が開くのかもしれないよ、
うん、でまた
餅ごっくん
試し
やってみよう、今度
カラオケでやってみるか、今度
やってみよう、やってみよう、行こう行こう、カラオケ
行こう行こう、
餅持っていこう、うん、
あの一応 何かの際にちょっと水も用意しといてな
詰まった軽視さ詰まったみたいな、うんうんうん、危ないですよ、うん、みんなそう、あのこのルナシーの、なんていうの、
下田さん、
下田さん、
はい、
下田さんだからできるってことで、皆さんこう、ね、うん、歌いながら餅は、うん、あの多分いろいろ危ない、
はい、
いろいろ危ないんで、よい子は、はい、
そんなパフォーマンス
ね、でいろんな面白いね、中の安室奈美恵さんのコピーをなさるということで、
はい、
はい、すごい、あやさんがボーカルで皆さんがダンスっていう感じなんですね、
はい、
写真も超かっこいいけど、遠くから見たらまんまだけどね、安室さんって感じです、うん、見える見える、うん、いいです ねかっこいい、
楽しみですよね、あのまた他にもね、うん、こうチャギアンダスカーの、こちらの
知ってる の
T&A さんの、こちらアイローさん、
はははは、
あやもこさんのアイローさんがボーカルで、
あ、そうなの、
そうそうそう、でこの FM 那覇の番組やってますよね、でまた、
あ、そういうことなんですね、面白い人いっぱいいるじゃないですか、
また
MC が、面白そう、まだまだ前より売ってるのかな、
はい、
売ってますよ、
一般前より2500円、中高生が前よりで1000円安、
はい、
小学生以下は入場無料、
はい、
はい、ワンオーダー制ですね、500円、はい、で当日だと高いね、3000円とか1500円だから、ぜひぜひ、
ね、
ミュージックタウン音市場のホームページとかでも
いけるん
ですね、なるほど、いいですね、あ、ローソンチケットも E プラスのファミリーマートのチケットとか、ね、宝楽器さんを、お隣ですね。はは、とかね。いろんなところで、はい、チケット売ってるっていうことなので、ぜひぜひね。は
い、ぜひ遊びに来てください。
超面白そう。
これはね、2018ってことはですよ。
何？
あの、実は初めてじゃないんですよね。
びっくりした今。
そうなんです、はい。去年も。はい、
そうすごい前からコピーバンド募集ってフェイスブックにすっごい回ってたの、これ、
うん、あ、これなんですかね、かな、
私イベントとかも、うん、あったと思うんですけども、
へえ、あ、なんか今の持ってるね、
そう、これね、あの後ろ、あ、あのいいものってこれね、あのこれとかそういう会話ってラジオで使わないんですけども、
あ、これ
プロフィールがね、持ってまして、
あえて二度言った。こっちか、
あとね、あ、そうそう、あと MC が神田邦弘さん、
ね、
神田さん本物、
本当だ、あ、本人って書いてある、
そうそう、本人、コピーではないんで、
本当だ、
以前ね、この番組にもゲストで来ていただいて、
ね、私は熱出てお休みしてましたけど ね、残念、イケメンの会に休むとか、は
い、そうなんですよ、でも今日はたくさんのイケメンが来てますから
本当だね、可愛い子ちゃんたちとね、
そうですよ、
いいね、
そんなね、あのホーリーさんも楽しみでございますよ、
本当だ、え、あの、バレないように行こう、バレない、
2018バレないように、
だって超楽しそうじゃん、狂いたいじゃん、
うんうん、いやいや、いいんじゃない、うん、もう狂いましょうよ、
明らかすぐバレそうじゃん、
あの本当に、本当にバッシュ狂うですよ、本当に狂う、
あーあー、すごいよ、ケイシーさん、いや
いやいや、これ拍手いる、これ、
うん、今のも狂う、ああ、
いや、これそこ拍手いる、
いるよ、いるよ、
ありがとう、
うん、今ストーンときたよ、
ありがとう、
よかったです、はい、いい、
まあ、そんなの、はい、ね、イベント前にそう、あ、今日は、まあ、来ていただきまして、
うんうん、
でまた、あの、まあ、あやさんがもう沖縄でこの活動されて何年ぐらいになりますか、
活動、音楽をいろいろライブとして活動をしだしたのは、はい、20歳21ぐらいの時に、はいはい、親父バンドのボーカルから始まって、
へ
ー、親父バンド、
なので、
そうですね、
そう、
あちらのイベントもすごいね、
親父ラブロックフェスティバルに一度出演はさせていただいたこともあったんですけど、すごい場違いな感じで、私が21歳みたいな感じ、
花が必要だからね、あれもね、
そうですね、それをきっかけに、やっぱ、あの、いろんなバンドの方たちと出会って、こうバンドが解散した後とかでも、うん、そのつながりで声をかけていただいて、もう今フリーで一人で、こうイベントがあればそこにちょっとちらっと歌いに行ったり、
はい、でもまたこのね、うん、あ、実際に、まあ、子育てされているわけじゃないですか、
はい、二児の母って書いてある、
かっこいいですよね、先ほども、ね、もう一度言いましょうか、本当に安室奈美恵さんですよね、
そうだね、安室、うん、さんもね、お子さんいらっしゃるしね、かっこいいよね、
歌って踊れるままです
よ、すごいリスペクトしますね、
うん、
かっこいいですよね、
はい、
で実際かっこいいですね、あやさん、
いや
って
照明が今
あれまたあれ打ち合わせもそんな感じだ
ったさっきはあの、うん、机の
照明このスタジオ、ね、
まるで舞照明がついて歩いてるみたいなコメントになってますけど、
うん、あの今私の頭見て言ったでしょ、今
言ってないよあ、そこケイシーさんまだ見たことがない人はぜひ FM 那覇に遊びにいらしてください、
はい、来てますね、
いいライトがね、ほら、
そうそうそう、
待ってるよ、
そうそうそうそう、ね、
だから鼻出ちゃった、うん、鼻出ちゃったじゃないですか、違いますよ、あやさんが綺麗だねっていう話と、やっぱ子育てしながらでもこういった音楽活動とかって、
なんだろう、やっぱり、まあ、私の母もそうなんですけど、はいはい、すごく私は3歳からずっと音楽をやっているっていう感じで、まあ、歌ではなくとも 3歳からクラシックバレエを習い、
お、
入れ違いで小学校5年生ぐらいからまた歌とダンスをやりっていう感じで、ずっとこうつなぎつなぎで音楽を何かしらやっていたりとかをしたので、子供が生まれた後でも、うんうん、やっぱりこうお話が来たりとかした時にやっぱりやりたい、うん、好きなことなのでやりたいってなったら、うん、あんたから音楽取ったら何も残らないからね、うん、っていう感じで、うん、そうすごく協力的に周りもそうですねしてくれるのですごく助かってます。
いいですね。お家でも歌ってたりするんですか？
めちゃくちゃ歌いますね。お風呂とかでもそうですし、もう車の中とかだと大熱唱で、
へえ、楽しそう。いいですね、いいですね。
ね、この放送でね、番組で以前出ていただいた、
うん、
ヒューマンビートボクサーのね、サトシさんが、
はいはい、うんうん、いらしていただきましたね。
名言が生まれたんですけどね、うん、子育てとはリズム感だって。
そう、 そうなんです、うん、
まさにそれですね、うん、あの家の中ずっと子育て中もリズムが必要って、
ね、音楽が流れてることももちろんそうなんだけど、うん、お背中トントンとか抱っこのゆらゆらとか、まあ、あとは本当にねえねえねえねえお母さんに対して打ち返すピンポン玉がずれると打ち返せてないんですよ。
わかる気がする。
ちょっと待ってっていうのはピンポン的にはもうほらボールどっか行っちゃうからねえねえねえって近づいてきてるのをすげえずらして答えると子供もすかされたってなっちゃうので、うんうんうん、会話もリズムだったりとかするん で、ね、はい、子育ては全般的にリズムですね、
うん、やっぱこう来たらこう打ち返す、ね、
そうそうそうそう、
キャッチボール
でもありますね、うん、キャッチボールだね、
うん、なるほど、ね、うんうん、なんかねやっぱこれ共通するんですよね、リズム感って。やっぱ子育てとはね、こうね、楽しいっていうのもあるし、うんうん、音楽って
リズムに乗れると楽しいですよね、うん、ねえ、なんかリズム感がさっきあの葵さんがダンサー教室でリズム感が超いい子もいればなんかあれっていう子もいるっておっしゃってたんですけど、うん、なんかズレ感から始まって初めてリズムとバッチリ合った時の あのなんか輝く顔というか、あったみたいな、できたみたいなやつ、あ、いいですよ ね、 いいですよね。あ、きっと気持ちいいんでしょう ね、 そうですね。ねえ、今日ほらダンサーの皆さんも3名いらっしゃってますけどね、うん、3人ダンスがバッチリ決まった時とか、はい、やばい爽快感ですよね。
すごいですね。
ねえ、来たこれみたいな、俺たち超いけるみたいな。
気持ちい
いです。気持ちいいよね。
超気持ちいいです。
なんだろうね、このリズムに合う気持ちよさ、ね、うん、
このやっぱこれはもうね、好きなものがこれでもうね、バチコン決まった時のあの気持ちよさはね、うんうん、他にも体現、あ、なんた、あの、なんていうの、例えるものがないですよ。
なんだろうね、うん、
まあ、あの、なんだろう、ね、だってね、歌がこうバシッと決まった時もそうだし、うん、でまたダンスもそうですし、うんうんうん、まあ本当自分の話するとあれですけど、まあ、謎かけが決まった時とか、うん、おお言われた時、やったーって
なるよね。なんかこう、こう、この辺が気持ちいいよね。そうそうそう、いいですね。
自分の特技が人を感動させたっていうのが、うんうんうんうん、これは何にも本当変えられないです。
なるほどね、うん、
これはどういかなるジャンルであっても、
そうよね、うん、そうよね。
たまには真面目なことも言うでしょ。
言ってた、びっくりした今、はい、なんて返せばいいんだろうと思って、
いやいや、
真顔で見ちゃった。
そうですか、ありがとうね、う
ん、かっこいいよケイシーさん、
う
ん、
あのホワイトデーはもう少しだからね、
待ってるよ大返し、はい、そこ本当だ、うん、あと何日かだ、楽しみだ、うん、来週の放送ではケイシーさんの倍返しが何だったかをお届けしましょうね。すごいがめつい人みたいじゃん、私本当期待してていいの？
大丈夫、
超楽しみ、やった、みんなで分けようね、
来週も来る
の、来週も来るのかみたいな。
でもね、
そうそう、
あのね、先ほど の、 その、うん、葵さんのこのね、うん、ダンス教室で、はい、実際子どもたちがそのイベントに出られたりとかすることもあるんですよね。
そうなんですよ、実は3月10日、
はい、今日だな、うん、
はい、
あれ本当だ、そうです
あの那覇飯っていうイベントを、
はいはいはいはい、気になってた、はいはい、そうだ、今日だ今日だ、
そうなんですよ、土日
行かなきゃ、ケイシーさん
ぜひぜひそう、那覇の美味しいもんがこう集結したフードイベント、うんうんうんうん、で、まあ、ステージもあるんですけど、そこで、この私が教えてる生徒さんが、うん、こうダンス踊る
ので
、
は
い、ぜひ遊びに来てください。
行かねば、
はい、
ね、これじゃあ3月10日のね、この那覇飯もそうだし、はい、今日のね、でまたその2週間後ね、こちらウルトラコピーフェス2018も楽しみですよね、
はい、あと一ついいですか、
どうぞ。
ウルトラコピーフェスの翌日なんですが、
はい、25日、
そうです、25日に、はいはい、ミュージックタウン音市場の後ろの
方、
はい、音楽の方で、はい、ザ・ベスト10という70年代を
超面白そう、
はい、中心とした楽曲で、あの、はい、テレビ番組で昔やっていた、まあ、はい、ベスト10ですね。
黒柳徹子さん的な。
そうですね。ベスト10形式で、ボーカルも10名集め、スポットライトもあり、のイベントもございまして。
面白い。
そこで私も2曲、出演させていただくことになっているので。
何になっちゃうんですか？それは内緒。うわ、超面白そう。は
い、もうこれからもうね、あの春休みとかね、イベントも多分増えてくると思いますので。
本当ですね。
いや、もっと言いますとね、すいません、うん、
はい、
実はその日25日はですね、うんうん、私あの朝の10時11時から 那覇の天物ホールで、春の、寄せ祭りっていうのがありまして、ね、
あだったね、
それに出ます。
イベント盛りだくさん、
すごいあります、ね、
ベスト10は夜ですか。
夜です、はい、
寄せは、
朝です。
だからよね、いけんじゃん。
いけるね、
はしごだ、はしご、
はしご那覇から沖縄市まで、
ね、打ち上げ断っていこうね。
打ち上げ行ってから行ってもいいよ、意味が分からない、
それはちょっとっていうか、
無理？無理なの？
そうそうそう、あのまたそれもね、まあ、そういう春のイベントもそうなんですけども、またこう春のイベントもそうなんですけども、うん、またこれからねいろんなイベントも増えますよ。
どんな？
でまたその 今話したように、うん、そしてまたあの実際今回この限定で作られたあのユニットじゃないですか、
うん、そうですよね、もったいない気もするけどね、
なんかね、そうそう、今後もなんかなんかこれが終わったらまた次とかね。でちなみに練習も皆さんバラバラじゃないですか。
基本やっぱりあのチームというか、はい、まあ、私も歌いながら踊ったり、はい、でダンサーもみんなでこう合わす振りがほとんどなので、
ですよね、
基本的には必ずみんなで集まって練習はするように。
へー、
あのよくあの、ね、ほらあの公演とかで、
うん、あやってるよね、ダンス ね、 練習ね、
そうそう、練習してる子とかいますよね、
うんうんうん、
で普段は練習場とかってどこを使うんですか。
わあ、もうありがたいことに、はい、こう沖大のダンスサークルの部室を使わせていただいて、はい、はい、
じゃあもう全然音を気にすることもなく
そうですね、音もそうですし、やっぱ鏡があったりとか、室内っていうだけでやっぱりいろいろ変わります
よね。あのよくね、その外でやられてる方でこうガラスの、ね、こうショーケースの前でやられたりとかね、
はいはいはい、
あのよく見かけるのがあの小諸町の NHK の前ですね。
あ、やってますね。
やってます、やってました。
あの打ち当たりがあるってことかな、うん、
台風の日にあったよね、練習ね。
そうですね。
たんだ、まあ、あの本当今ね、こうダンスが本当こう 間近でも身近な存在でもあって、でこう今中学生ですよね、あの必修科目になってんのは
ダンス ね、 ンスね、そうそうそうそうそう。
で、あのね、あのバシクルの皆さんが今、大学生なんで、やっぱ、はい、ダンスってもうあれですよね、もう最近もう10年もう始めたのはつい最近ですよね、もうね。
そうですね、うん、もう大体大学入ってからの子も多いですし、はい、やっぱ高校から続けてる子とかも結構いるんで、うん、
その始めたきっかけって何ですか。
自分はちょっと横島なんですけど。
え、いいですよ、いいです、全然いいですよ。
もう本当に女子にモテたいというい
いですね。
ダンスイコールモテるっていう思い込みだったんで。
かっこいいからね。
全然いい。
ありありすぎて、
それは全然あり、
直球万歳。
これなんか他のどっかのテレビ番組で言ってたんですけど、陣内孝則さんが、
うん、陣内孝則さんって陣内孝則さん、
はい、俳優の元々、ね、うん、あのロック歌手だったんですけど、
だよね、だよね、
そうだってモテたいからって言ってましたよ。
いいじゃん。
でそう、あのあと武田鉄矢さんも、
海援隊、
そうそうそう、やっぱあのモテないから、あの
モテたい、
あのモテたいっていうのと、それがうわーってなった時によしやろうってから、
いいね、いいね、そうそうそう、いいじゃないですか。
そうなんですよ、そうそうそう。そこにやっぱそう野心があれば全然行きますよ。
すっごい聞きたくなっちゃうんだけどさ、はい、聞いちゃっていい？
何でしょう。
モテました。
3年間募集中です。
よし、頑張ろう。
大丈夫だ、大丈夫だ、
大丈夫だ、これからだ。まだ指令は立っていないだけに違いない。これで24日に、そう、本当だよね、その時あ近くにいたのにと思う女子たちがね、同じ大学でしたみたいなね。そうですよね、ケイシーさん、
そうですよ、あのこうやってね、あの得意なものがあったらね、あの顔に余裕出ますよ。
確かにね、あそうだね、好きなものがあると生き生きするしね、いいこと言うね、ケイシーさん、
経験談ですから。
あ、そうか、
い
いぞ。なんだかいいぞ。
だって38まで特技なかったからね。
38でできた
そう、
え、長くない、
自分が、あ自分がね
の時に目覚めた、開花したという。
そうそう、
あの
ラジオの謎かけコーナーに送ったのがその頃で、
へ、
それがきっかけなんですか。
きっかけで、
はあ、
でそっからあのその最初はインターネットのニコ生配信から始まって、そこで人前でやることになったのがもう6年前ですね、はい、ということは値段、ね、値段じゃねえや、 あの年齢が年齢がバ
レるけど、びっくりした今。いくらじゃなくて時間でもなければ好きなものを見つけた瞬間から輝くってことだね。
そうですね。
年関係ないね。
そうなんです。
いいこと言うね、ケイシーさん。
そうでしょうね。ちょっとやっぱね、同僚がいるとね、うん、っていう。
なんだもう、いつもそのテンションでいこう。
いやいや、ありがとうよ、って。
いいぞ、うん。うん。なるほど。一人しか聞いてないよ、理由。うん。
あの、
モテたい。それに勝るものはないみたいになっちゃったけど。みんな黙っちゃったけど。
いやいや、
でもやっぱ、勝らない
ね、あの、ダンスを始めたきっかけっていうのは、やっぱそれぞれ皆さん、あると思うんですけども、はい、ちなみに、一番何歳から始めたっていうのは、
自分は16高校入ってから始めました。高校入ってから、
へえ、
はい、じゃあちなみに、バシクルの、お名前、
ルキちゃん、
あ、お名前皆さんそれぞれ、
はい、自分はこのメンバーの最年少である荒垣亮太です。
亮太くん、はい、
はい、16歳から
はい始めました。
これね、せっかくだから YouTube でもね、あの映ってる
からね、見てもね、
そうそう、もうちょっと前に出てきてもいいよ、
は
い、
そうだよ、マイクもね、うん、持ってもらってるし、
これそう、YouTube はね全国でも見れるからね。
そうですよ、そうですよ、出てます。
あいつなんかスタンドみたいになりましたね今ね。観覧席が本当にこう2階席になって、
いい感じ、ひな壇みたいになってきたね。
アリーナ席に なっちゃいましたね。でそして亮太くん、そして先ほど話してたのが、
大学3年生の久保の亮太です。大学生から始めましたね、ダンス
を。
亮太くん、そして、
はい、私も、大学3年生の島袋るきと申します。
るきさん、
はい、
るきです。かわいい名前
だ。珍しいですよ、よく名前が、うんうん、
ちなみにダンス始めたのはいつ頃ですか。
ダンス始めたのは、本格的に始めたのが大学生からですね、うん、で高校の時はあのダンスの授業があったので、それでちょっと遊び感覚で、あのやってました。
なるほど。
でもそれまではダンスをやろうとかそういうのはなかった。
あ、やりたかったんですよ、気持ちは、うん、めっちゃ、うん、ただ中学校とか離島だったんで、うん、そういうダンスするっていう環境がなくて、で高校からなんかちょっとやりたいと思ったらちょっと遊びでやったり、うん、やって大学入ってその本格的にダンスを始めました。
おー、いいですね。これからだね、みんなね。
そうそう、本当にこう好きで、うんうん、これがね、これだと思った時のね、この突き進む、これは強いですよね。
本当ですね、ニコニコしてて超かわいい、
ね、いいですよね。でそのね、そのバシクルの皆さんがお話ししてる間に、うん、マイクをわざわざ持ってくれている、
お姉様たち
さん、ありがとうございます。
へえ、本当ですね。目がキラッキラだもん。
だね、これはもう本当にもううちらもね、もっともっとキラキラしないと。
本当、いや、そうそう、光ってますよ、ケイシーさん。今静かになったよ、今一瞬で。
もっとも
っとシーンってシーンってなっちゃう。
僕らの世代ももっともっとね。
そう、でもね、私ね、今日あやさん見てていいなと思ったのが、うん、やっぱり好きなことを好きなんですよね、うん、とか今更、ね、やばい、今やばい空気になるかと思っちゃった。
いやいや、
やっぱり好きなことをこう、うん、お母さんがこう楽しくやってると、うん、きっとお家の空気が楽しいだろうなと思って、うん、さっきも大音量で歌ってるとか、車も楽しいんだろうな。
お家とかで一緒に踊ったりとか。
ね、超楽しそう。
しますし、こうイベントに、うんうん、上の子4歳なんですけど、はいはい、4歳の娘はたまにお母さんと一緒に見に来てもらったりとかして、たまに私が歌ってる時にまあまあって
なるなるなるなる、
ステージで上がろうとするんですけどダメって言えないから、そこはちょっと引っ張ってもらったりとか、うん、
はけれみたいな、そうそう、誰か連れて行ってみたいな、
そうそうそうそう、やったり、
かわいいね、うん、でもなんかやっぱりそのキラキラしたお母さんを見てたら、ほら好きなものをこんなに全力でやっていいんだっていうのがずっとちっちゃい時から知るので、すごいいいなと思って、
うんうんうん、
なんかやっぱ結構ね、あのね、さようならの朝に約束の花を飾ろうっていう映画がですね、今ね、うん、沖縄県のあちこちでやってるんです。はい。はい、で、見てきたんだけど、長女と。もうね、見てください。なんだ、いきなりそこみたいな。
洋画ですか、邦画ですか。
アニメです。
アニメなんだ。
はい。心が叫びたがってるとか、あの花の名前を君は知らないとかの方。はい、はいはい。あの方が今度、なんか監督脚本で出したとかって書いてたけど、全然知らなくて、娘が好きで、絶対見たいって言って見たんだけど、っていうかね、そうなんですよ、こう、ケイシーさん、これね、言ったらもったいないから言わない。でも見た方がいい。
とりあえず今はもう前振り
前振りとしてね、何が言いたいかっていうと、こう生きていくときに、生きるためと好きなことっていうので、すごく選択肢が分かれて、どちらかというと、生きることを取って頑張ってる人が多くって、なんかキラキラしちゃいけないんじゃないか、なんかこう、呪縛みたいなね。それがすごく多くて、そんなことないよって発信してる人にいっぱいこう発信してほしいなと思って。
そうですね、やっぱり子育てしながら、やっぱり自分の好きなことをやることに、やっていたら、やっぱりなんだろう、周りでって子供いるのにまだ好きなことやってるのかだったりとか、やっぱり練習で夜抜けたりとか、イベントが比較的夜が多かったりするので、
そうですよね、
そうちょっと白い目で見たりとかする方もいるんですけど、でも、もうそこは知らん
生きてき
たからっていう感じになっちゃいますね。
生きるためと好きなことっていうのは、なんかこうさ、絶対にくっつかないものみたいに大人になっていくじゃないですか。なんか好きは仕事にならんとか、
そうですね、
堅実に行けとかっていうね。
ならないとかってね。
そうそうそうそう。
ね、
でもやっぱりそういうことばっかりで、これからのね、こう私たちが、私たちじゃないけどな、みんな若いね。ケイシーさんと私ね。世代と次の世代の皆さんと、さらにその子供たちの世代って、本当に働き方もどんどん変わって、世の中もどんどん変わって、ほら、ケイシーさんが今のりょうたくんとかこうたくんとかるきちゃんの年の頃ってな、
ようたです。
あ、ようた、ようたとこうたじゃないよな。りょうたとようたとるき。あ、似てる。似てる。はい。の時って、ほら、スマートフォンとか全然なくて、SNS なんて全くなかったでしょ？
全くなかった。そう、
そう、私今日すごいウキウキしながら来たわけなんですけど、はい、このフェスもさ、はい、全然前から知ってたんですよ、面白そうなことやってるなと思ってて、あのね、昨日一昨日チラシをケイシーさんが私に送ってくれるまで、ここに乗ってる人が来るって分かってなかったです。
ああ、そうなんですね。
だけど、だけど、SNS で見てたので、知ってたんですね。
ありがとうございます。
で、ああ、面白いことしてるなと思ってたから、なんかそういうことの、その情報のキャッチも本当に10年に20年前から比べ物にならないし、やっぱこうやって好きなことを発信する場所も場面もシーンも増えてきて、なんかさ、諦めないでほしいじゃないですか。ねえ、私たちが予想もつかない仕事に就いたりするんだよ、きっと今の子たちって。ねえ、
もうもしかしたら世界に発信するかもしれないしね。
本当だよ、そうだよ、ワールドワイズにね、ねえ、インターネット社会だからね、そうそう、国境もないからね。
あのね、前回ね、来てくれた龍馬くんがね、
龍大生がね、先週ゲストに来てくれたんですけど、
龍馬くんが一人で、ね、
バックパッカーでヨーロッパを何カ国っつった、
11
カ国とニュージーランドっつった、
すごい、
ノープランで、
知り合い、ノープランですか、
ノープランで
一人、
ただ
一人、
まあ、ただもうやっぱね、こう携帯持って途中からね、まあ、Google 先生調べてもらったりとかで配信したりとか、
今、ここにいるよって、
やっぱ携帯持ってるだけでもだいぶ世界がぐっとこう近くなったって感じもします。
初日がフランスだって言ってたんですけど、エッフェル塔の写真とか私に送ってきて、どこ泊まろうって言ってて
本当に弾丸というか、
弾丸ですね。であの、パリの冬を舐めちゃいかんみたいな、死んじゃうぞみたいなダメだと思うよみたいななんとかせい頑張れみたいになって応援しちゃいましたけど、なんかそういうこともさ、ほらリアルタイムになんかこう情報共有できたりとか、なんかこの親心として子供が世界に羽ばたくのも送り出しやすくなったなと思ったり、なんかフランスからだってメッセンジャー来るんだもん。
そうですね、昔はだって電話でも、
そうそうそう、国際電話高かったし、
すご
かったです
よ、ね、県外電話でもすごい時間かかったりとか、
そうそうそうそうそう、だったけど今ね、リアルタイムでさ、画像も一緒にさ、今こうエッフェル塔後ろにあんのエッフェル塔だよみたいな、今お前どこにいんのみたいななんか謎の変なこうなんかね、ちっちゃなこうエッフェル塔があるような日本館みたいなのが来たりする時代だから、私うちの次女が、あの翻訳こんにゃくがとうとうできたねママってずっと言っていて、
あ、ドラえもんの、
そうそうそう、欲しいねってずっと、翻訳こんにゃく食べるじゃないですか、ドラえもん、どっか分かんない過去とか未来とか違う国に行ったら、でそこの言葉で聞こえて喋れる道具でしょ、であったらいいのにねって言ってたら、できたじゃんってこの間言ってて、何って言ったら、こうスマホの156カ国語通訳アプリとか、
すごい
ね、
まあ、Google 先生の翻訳がたまにさ、うってなったりするけど、ね、あれコツがあるんですよ。で、龍馬さんに帰ってきたから言っちゃって、先教えてくれって言われちゃったんだけど文章で Google 先生に翻訳してもらおうと思うとダメなんですよ。 あのテニオ派とか接続詞をそこまで全世界に対応していないので、うん、単語入れてった方が人には話が通じるよって言ったの。
単語でね、はい、
なので、うん、そういう使い方をしたら英語喋れなくても世界に行っていいじゃんみたいなことを、まあ、次女が小学校5年ぐらいの時に言っていて、怖くないねみたいな、
そういう時代。
そうで、それが3年ぐらい前だったんですけど、この間なんか世界会議で耳につけてるイヤホンが同時通訳するって、ね、すごい、
ありますよね、今
ものすごいことになっていて、へえと思って、やっぱどんどん時代は変わっていくから、うん、こうみんなの未来のね、こう何活動範囲が日本、沖縄、日本だけには限らないみたいなね、そういうことを考えると、やっぱり好きをこうやってこう活動で表現してる表現者の皆さんたちは、それをすごい発信してくれる立場にあるから、すごいいいなと思って、
ね、楽しみですね。
ね、楽しみですよね。
あのでも、あやさんもですよ、それ後ろ指さしてるけど、あやさんもまだまだこれからも。
ねえ。
そうそう、でまたこれね楽しみですよね。 でそれはまたうちらね一緒に 出たんだぜってね。
何の話？
いや、ラジオでそんな彼らとそうそう
ゲストに来てもらったよってね。そうそう、嬉しいよ ね、
うん、でそのさっきのように、でまだまだうちらもね、これもう、もうこれこの先ずっとやっていっても、うん、あのこれでまたあの人々をなんか笑わせたいなとかね、楽しませたいなとかね、これでもそんなラジオになれるようななと。
あら、またいいこと言っちゃって、ほら。
いやいや、今のまとめ締めよう思ってそれ。
締めないで、まだあるでしょ、15分。
あるけど、あのね、
私今日あるからね、時計ね、ちゃんと、ね、頑張りますよ。
そうそうそう。あのね、じゃあここまではね、とりあえずあの、はい、ダンスのきっかけとか、ね、
はいはい、聞いてきましたけど、ここまでってだいぶ引っ張ったけどね。
いや、あの、はい、じゃ あ、 あの、この後はですね、
うんうん、
ちょっとまあ、15秒ほどちょっとブレイクいたしまして、
はい。
まあ、あの、今後ね、またこれからもまたあのお話とか展開とかも、
そうだね、聞いていきたいと思います。聞いてみましょう、はい、
はい、ではこちらでございます。
わらわ研究所、わらわ研究所、イエーイ、やったやったやった。
はい、あっという間のね15分前でございますよ。
驚きですね。
でしょう、
はい、あのまあ、いつもだけど
ね、いや今日は本当にもうなんだろう、ここまでで、
はい、
ここまでこうね、好きこそもの上手になれっていうこの隠れテーマがあるんだけど、うん、こんなにもう話が弾むとは。
だからよね、てかさっきよりマイクちっちゃくない？
あれ
あ、気のせい、はい、いきます、
はいはい、あのですね、先ほどあの、うんうん、ほら皆さんね、それぞれね、
はい、
あの学生の時ってそれぞれあの、うん、好きなことって、
うんうん、
あの目覚めたりとか、そういういろいろきっかけがあると思うんですけども、
うんうん、
ちょっとここでね、あのこういったあのニュースがあったんですよ。
なんだ、
あの県内のニュースなんですけども、
ほい、
あのですね、九陽高校、県内の、
ほうほう、
これね、あの、ベニウムを使った日焼け止めを開発したと。
乗ってたね、ちょっと前、はい、
あの
なんでベニウムと日焼け止め、
はい、これですね、ちょっとがっつりちょっと言いますとね、沖縄九陽高校の SS、
うんうん、
スーパーサイエンス生物科学クラブは、ベニウムを使った日焼け止めの研究、開発に、昨年から取り組んでると、
うんうん、
で挑戦したのは、挑戦しているのは、岸本玲奈さん、下條愛香さん、中尾由紀さんの3人で、沖縄の植物に含まれるこの紫外線吸収物質を人々の暮らしの中に生かせないかと思いついたことがきっかけで、
そうがす
ご
いよね。でこの紅芋の皮からこの抽出した紫外線吸収物質が日用品に応用に効く無色透明だったことに、この研究対象を選んだと。で実際にこの琉球大学の准教授から日焼け止め効果の測定法など助言を受けて実験を重ね、でこの紫外線を12時間吸収 し続けるデータを得たと。で肌触りのいいローションタイプの日焼け止め開発を本格化させたと。
面白い。
で実際今は、まあ、文化祭とかそういったところのサンプルを作って、うんうん、あれ作っ、あ、皆さんにちょっと、まあ、配ってる状態なんだけど、でゆくゆくは今後は商品実用化に向けて研究を進めていければと話したと。高校生ですよ。
高校生
ね、
すごいですよね。
まず沖縄の植物に紫外線を吸収する成分があるって、
そう
で、ええみたいな、
そう
ええみたいな、
ここにそうで紅芋見てて、 おって思うんだよね。
思うのがすごい。
だからよね、うん、今ね、うん、食べたいなってことばっかり考えて聞いてたの、
うん、そうそうそう、
聞き始めはね、そうそう、甘いのかなとか甘い匂いがするのかなとかいろいろ思っちゃったけど、うん、全然本格的ですね。
しかもこの人の役に立つっていうのが、う
ん、これ楽しそう、ね、
高校生が考えてる。
そうですね、
すごいですよ。
紅芋のことばっかり考えてる小学生だったらさ、発達障害とか言われちゃったりしそうなもんなんだけどさ、うん、本当はさ、うんうんうん、この紅芋が気になってしょうがないっていうその興味関心こそが何かを生むよね、うん、すごい。
そうですね、あのこれなんか他のどっかのね、あのなんか話で見たんですけど、もうずっと絵しか描かない小学生がいて、他のクラスからちょっとなんかちょっとね、あのつまはじきみたいにされちゃって、うんうん、でもその子はずっと絵ばっかり描いてて、うんうん、この絵がすごい今認められてて、うんうん、世界中でも有名だと、むしろ学校に行かなくていいから絵だけ描いてなさいって言うから、やっぱなんかどこでこの才能を開花するか出会いがあるかっていうのは分かんない
よね。本当だよね。だからさ、例えばさ、うん、今その引きこもりの問題とか不登校の問題とかね、はいろいろ出てきているけれど、はい、本当にさ、もしかしたらさ24時間1ヶ月とか紅芋の研究だけに研究室にこもっていて、うん、すっごい頑張ってるけど、そのそこで作られた何かはさ、はい、世界中の人の手に届くわけでしょ、はい、まあ、これはその人とのコミュニケーションだけではないコミュニケーションってやっぱりあって、そういう手法で人とつながるっていうのもどんどん認めてもらいたいですよね。
ですよね。
なんか社交的でさ、明るい人だけが世界とコミュニケーションが取れるわけじゃないよね。いいね、科学ちょっと面白いですね。
ね、そう、あのね、まあ、科学もそうね、まあ、その皆さんそのね、どちらかというと、
でもそうだしね、
人の前に出るっていうそのね、あの、なんだろう、まあ、どちらかというとこう体育会系というか。
なんで、ね、まあ、うん、そうだ ね、うん、
ちょっと今自分言葉あれと思ったんだけど、
なんだろうね、社交的。社交的なこう表現方法を選んでるよね。
トライトを浴びてそのお客さんの前に見るっていう。
だってちょっと恥ずかしくて、できる、できるか、できる。今ステージ上で歌って踊る。
今ならできる。
あ、本当。
今だったらできる。
高校生くらいの時は。
ああ、こう芸はちょっとできなかったかな。
だからよね。
あ、でもね、あの生徒会長やってたんですよ。
ええー。
じゃあ人前で喋るっていうのは、そう、人前で喋るのはそうでもなかった。
あ、すごいじゃん、ケイシーさん。
だから卒業式の、当時あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれで言うとなんかなかなかと文章を読むのめんどくせえから途中でアドリブとか入れて、
へ
え、後で先生に怒られたんですけど
改めて尊敬し直したよ。
いやいや、ただのちょっと
持ってますね。
じゃあ僕もじゃあちょっとすいません、その生徒会長になるあのきっかけが、うん、横島なあの
人なんですけど同じ人いた、
あの高校か、
工業高校だったんで、
ここで来た
工業高校だったんで女性がいなかったんです。女性といなかったんですよ。
あ、そっか、そうそう、少ないです
ね。大事な大事な、もうそんなね、3年間をね、そんなね、女子抜きで話すのはどうかと思ったんで、そしたら生徒会長になったら他の他校の生徒と交流できるかなという、そういうな横島の考えでございました
できたんですか。
できました。
あー、
そんな、その拍手いらんからもその人今、その人今もだいぶもう、まあ、横に別れたけどねってから、
あ、何それ、ちょっと今リアルに彼女ができたよっていう話だったね。まだこれからだ。
そうだそうだ、今から
いけるぞ。
だから横島でいいんですよ、
ね、そうだね、スタートは何でもいいよね、うん、でも立ったってウキウキしますもんね、うん、もうモテた日のことだけ考えたらいいよ
妄想だけ、
そうだよそうだよ、それが現実化するよやっぱり。いい顔してるんだろうね、きっとね。
来年のバレンタインで楽しみ。
超楽しみだね。便乗して何かあげるから。便乗して倍返しだけど。脅しみたいなってこと。へえ、いいね、ケイシーさんもいいじゃないですか。
まあでもこういう、まあ、やっぱこうさっきのように人前で、高校生の時っていうのがやっぱ、なんだろうね、あのポイントだったのかなっていうのが。
なるほど。
うん、まあでもさっきのように、こうやって、まあ、さっきのように人前でこうスポットライト浴びてこの活動したいという人もいれば、こうやって何かできないかなってこう研究するっていうのも、まあどちらでもこうなんだろうね、
いいね、好きに打ち込む、
夢中になれるっていうのが本当にいいですよね。
ね、売られたらちょっと感動しますね。今作ってる最中なんでしょ。
買います。買います。
買ってみようかな。とりあえず手には取ってみようかな。 いい匂いする美味しそうかなばかりだけど私の中ではちょっとこうタルト的な感じなんだけど紅芋色なのかなとか思ってるんだけど、うん、そう白って言ってたじゃん無色透明って言ったじゃ ん、
まあ、ローション
っぽいんだけど、 どれだけ今お腹が空いてるかって話ですよ。
分かりました
いいな食べたいな紅芋、
はい、
楽しみにしておきましょ う、
そうです、ね、
はい続きのニュースがあったらぜひ教えてください。
分かりました、うんうん、もうね、まあ、そんな、まあまあ、そういうこういうニュースもありまして、うん、まあ、まあこの沖縄 の、 その高校生、うん、沖縄だけじゃないんだけど今の高校生、まあ、中学生もそうなんだけど、うん、子供たちは本当に侮れませんよ、
うん
ね、さっきのようにネットもあるから何でも研究できるし
本当だよ ね、
ねもうめちゃくちゃなんかもう僕らのこの下の世代の子たちが、
うん、
もう本当世界変えますよ
きっとね、
うん、
いいよねみんなが生き生き輝いてくれれば、うん、どの分野でもいいから好きなものをやっていいよっていう風に発信できる大人がいっぱい増えるといいですよ ね、
ね、こうなんかいい方向にねこう転ね、いい方向にこう転がしていってくれればなって
なんかさこのさフェスもさ小学生以下入場無料って入ってるってことはさ、
はいはい、
ほらちびっ子たちます見に行っていいってことだよね。
そうですねはい
うちの子とか多分ビーズとか歌えるよ、ちょっとした擦り込み、ずっとかけてると歌えません。
あでもそうです ね、 ね、はい、
別にビーズのファンとかではないんですけどなんか歌好きみたいよへえ、ミスチルとかずっとかけてるんでミスターチルドレは個人的に会いたいなとかいろいろずれてっちゃおうかな
じゃあぜひぜひ行きましょう、
はい、いいねそうですよ。いいらしてください。本当に始まりもちょっと早いですしね、
はい
うん、5時半からということなのでもう一度ウルトラコピーフェス
2018、
はいはい、いつだ3月24日の土曜日会場が、17時夕方5時ですね、はい、開演が5時半でミュージックタウン音市場の3階ホールでということで前売り券はチケットプレイガイドミュージックタウン音市場福原楽器さんテルヤ楽器店宝レコード店宝楽器店 E プラスファミリーマートローソンチケットで販売してます。はい、
はい、
行こう
行こう行こう行こう行こう。
でも二次会行きたいでしょ。あ違った打ち上げの日あこれ次の日か
そうそうそう
あじゃあ大丈夫だ行こう、
うんうん、
行けんじゃんみんなで行こう
全然行く、
うん、みんなで行こう、
ね、
え私大丈夫かな仕事
これはまた後で収録終わってからね、うん、確認しましょうね
調べますはい。
ではここまでですねうんうん、こちら、僕らあやさんダンサー、はい葵さんそして、沖大バッシュクルーさんの皆さんでですね、このイベントのことも兼ねてダンスっていいなってことで、うんうん、ちょっとまとめてみたいと思いました、はい。じゃあまたここでですね一旦15秒ほどちょっとこちらでございます。
わらば研究所わらば研究所
いやーたくみたくみたくみ
ぶんちぶんち
が流れてまいりました。
終わりってことじゃないですかびっくりするから
いや
まだまだ聞いてないことがいっぱいあるんですけど、
いや何でしょう
これからどうするとか何やるとか本当に一回きりで解散しちゃうのえもったいないとか
そうこれはまたぜひね終わってからまた呼びましょうまた
本当です ね、
ね
いいね集まるきっかけとして
ぜひぜひその後どうですか的な、
ね、今回がターニングポイントだったってことで
そうだよ ね、
ね
うんうん、このイベントでもほらまた注目されるかもしれないですし ね、
ね
そうですね それができたらねいいね
いいですよねすごい楽しみ
楽しかったっす、本当これからもねまたねまたあやさんもまた子育てしながら、
はい、
音楽活動でまた皆さんもね、はい、好きなダンスで世界を盛り上げてください。はい、ありがとうございました、こちらですね、本日のゲストは、ボーカルあやさん、ダンサー葵さんそして沖大バッシュクルーの皆さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、そんな感じでわらば研究所ねあともう2分で終わりですよ。
ほんとあっという間ですね毎回 ね、 ね
でこれから3月ね、こちらホワイトデーそういった方ね、そういえば3月14日ってね、
うん、
サーターアンダーギーの日なんですよ。
あ、そうなん
ですか、はい、
そうなんです。実際にね記念日の本があって載ってるんですよ。
サーターアンダーギーの日って
沖縄のね
なんで
シューベルト増田さんって芸人さんがいて、
うんうん、
それを広めたいっていうサーターアンダーギーの歌っていうのを子供に作って、
うん、
それを広めたいってから、
うん、
それがきっかけなんですよ。
待って、その歌を作ったのが3月14日なの。
それが作ったのが作ったのっていうか取り出したのか、
発売日ってこと。
そうそう、それに合わせて実際サーターアンダーギーの日に合わせて こと歌いたい。
もともとあったのその日は。
いや、もっと新しく作った
。わかんないよ。今わかんない。わかんなくなってきたよ。
サータンダギンの日をもともと、まあ、その日に合わせて
作った。あ、合わせて作ったね。なるほど。え、記念日って作れんの？
みたいですよ。だからいつ、だからいつかね、うちらも謎かけの日とか作りましょうよ。
本当だ ね好きなことだけしていい日とか欲しいですよね。
本当に
ね一番いいのはぐーたらの日ですけどね。本当にね、
毎日だけど ね
ドラえもんの、ね、伸びたから作りましたね。
ぐーたらじゃない日を探す方が難しい。
いや、まだまだ話がね、まだ尽きないんですけども、今日本当にもうありがとうございました、
はい、ありがとうございました。頑張ってください。イベント行きます。
ありがとうございます。
はい、ということでございまして、わらば研究所この放送は、沖江通り純空堂から歩いて30歩おそばの大福さんの提供でお送りいたしました。そしてまたね、個人サポーターの、浦添の雅子さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
スポンサー大募集でございます。
募集でございます。
よろしくお願いします。はい、はい、まあ、今日は本当にもうね、またこれね、これから3月ね、卒業シーズンでね、いろんなエピソードもあったんだけど話せなかったね。
盛り上がったね今日ね。
いや、またこれは3月10日から話しましょう。
はい、了解。
はい、はい、ということでお時間いっぱいでございます。お相手は私ケイシー高飛車と、
はい、子育てアドバイザーホーリーでした。
はい、それで本日の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。遊びに来てね。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。